ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきます。スタジオに来てくださいました安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今朝のテーマは200年の中立を捨てたスウェーデンから得る教訓ということでお話しいただきます、
は
い。
今日のニュースにもなってますが、スウェーデンの今日は NATO 加盟の式典が行われたんですね、はい。7日に、まあ、NATO 加盟が決まって、NATO はこれで32カ国体制になったということなんですね。で、7日にも藤川さんがニュースで読んでましたけども、スウェーデンというのは19世紀のナポレオン戦争が終わってから200年以上ずっと中立国だったんですね、はい。で、それがなぜ NATO に加盟したかというと、やはりロシアのウクライナ侵略を目の当たりにして軍事同盟に加わらなければプーチンのまあ野心に対抗できない、ロシアを封じ込めることができないと、まあこう判断したと思いますね。で、このスウェーデンの判断は平和国家の名前にこだわりすぎていると僕は思っているんですが、日本にとって多くの教訓が含まれているのではないかと、まあそういう立場から今日お話しさせてもらっております
。お願いいたします。
はい。まず押さえておきたいのはスウェーデンという国ですね。国土は日本のだいたい 1.2 倍ぐらいですね。人口は1052万人なので、決して大国と言えるような国ではないんですが、北欧では北欧きっての軍事大国なんですね。
軍事大国としての一面があるんですね、
はい。2018年に徴兵制を一時やめてたんで復活させています。総兵力は 1万4600 人なんですが、これが非常に精鋭の部隊なんですね、はい。装備が非常にいいということになります。空軍はですね、グリペンというスウェーデンで作った自国製造製の戦闘機を99機持っていまして、このグリペンが非常に性能がいいんです。特に機動性がいいんですね。高速道路でも滑走路代わりに使えるという、そういう飛行機なので、まあどこでもあっという間に現れて敵を攻撃することができるという、まあ空軍を持っているということですね。
一枚の戦闘機を持ってるっていうのはすごいことですね、はい。
まあボルボンもある国ですから攻撃率は高いわけですね、うん。それから海軍の方は潜水艦のゴットランドというのを4隻持っていまして、はい、この潜水艦が長期潜航が可能な上に音を出さないので探知されにくいんですね。で、活動領域はバルト海ということになりますが、実はバルト海っていうのは平均水深が60メートルしかなくって、非常に潜水艦にとっては運航しにくい場所なんですね。
難しいですね。
難しい場所、そこでずっと活動しているのがスウェーデン海軍ですから、まあこれが NATO に加わることによって、実はバルト海沿いにもロシアはカリーニングラードという軍港を持っているんですが、完全に、ロシア海軍は封じ込められるような体制になったと言っていいと思います。ロシアにとっては非常に痛いバルト海の、まあ、制海権を失ったに近いぐらいの、まあ、大きな打撃なことなんですね。
それと NATO にとっては大幅な
大きいですね、
増強と
大幅な、まあまあ、非常にプラスだということですね、はい。で、この2つの武器、グリペンとゴットランドを持っていることが、まあそれを製造する防衛産業を持っていることがスウェーデンの強みでして、今回の NATO 加盟もそれで実現できたんですよ、はい。NATO というのは、全て全会一致を、まあ大原則にしてますので、新しい加盟をしたいという時に一カ国でも反対したら入れないんですね。で、スウェーデンの前にフィンランドも加盟したんですが、この2カ国の加盟に関しては2つの国が強硬に反対していました。一つはハンガリー、
はい、
一つはトルコなんですね。両国とも今のプーチン政権と関係が強くて、プーチンの顔色を伺う、まあそういった国なので、 NATO 強化っていうのはおそらくロシアが嫌がるだろうと思って反対してきたわけです、うん。それが今回ハンガリーも賛成に転じた、トルコも賛成に転じた。実はこのスウェーデンの軍事産業技術が物を言ったということなんですね。この加盟にあたってはスウェーデンがですね、自慢のこの戦闘機グリペン4機をハンガリーに売却しますということを言ったわけです。飛行機を航空機を、売却するだけじゃなくて、それに伴ういろんなアフターサービスもしますよと言ったので、じゃあ加盟認めましょうかと、態度が変わったんですね、うん。トルコに関してはこれアメリカの方が海上に乗り出しまして、 F-16 戦闘機40機売却しますよということを言い出したので、じゃあそれに乗って、賛成に転じさせてもらいますと まあ、こういうことになったわけです。実はここにプーチンさんの失敗が見えるという話をしたいんですね、はい、ウクライナ侵略では今ロシアは結構有利な立場にあると言われてます。しかしこれはもう30万人以上の軍人さんの死亡も厭わないような強硬的な攻めでなんとか占領地を確保してるんですね。この戦争を通じて2年間のウクライナ戦争を通じて明らかになったのはロシア製の兵器っていうのは西側の兵器に劣っているなということだったと思います。
そうですね、
はい。そういうことを、ハンガリーもトルコも見ているので、ロシア製の兵器がずっと買えるようなプーチン政権との友好関係を維持するよりもここで西側の武器が入るようにしといた方が自国の利益にはなるとはっきり判断したから NATO 加盟を、まあ、認めた、そちらに転じたということですね。これはプーチンさんへの、まあ、さよなら挨拶と言ってもいいかもしれません。
そうですね。
まあ、非常にプーチンにとっては大きな痛手だと思いますし、スウェーデンにとっては自国の防衛産業をしっかりと持っていたことが、中立国200年続けた歴史を変えるときに大きな外交カードになったということですよね。で、このあたりを日本にとっては教訓にしなければいけないんだという話に今日はさせてもらおうと思います。
はい。
日本は今F2 という戦闘機が航空自衛隊の主力機なんですが、次期主力戦闘機を2035年に配備すべく今イギリスとイタリアと3カ国で共同開発してるんですね。で、この開発にあたってはイギリスとイタリアが言ってるのは他の国にも売るようにしましょうと、そうすると大量生産できるのでコストダウンできるからそうしましょうと、まあ、こう言ってるんですが、日本はそうすると他の国に武器を売ることになるので、平和国家の日本の今までの伝統歴史を変えることになるので、それはなかなかできませんねという声が非常に強いですね。今、その折り合いを自公政権の中で今つけているところです。どこまで歯止めをつけたら第三国への輸出を認めるのかということなんですが、この時に僕はスウェーデンのことちょっと考えてほしいんですね。
はい。
自国の防衛産業を持っていることが結局はここという時に外交カードになるということをスウェーデンは示してくれてるわけですね。 そのためには自国で、まあ、他の国と共同開発でいいんですが、いろんな武器製造をする能力を持っている、それを力を持っていることが、いざという時に日本の防衛のための大きな役に立つということをしっかりと覚えとかなきゃいけないと思います。そういったことが現実的な国際政治ですので、そういったものを見ずにですね、平和国家であるべき日本だということは僕はもう今は空文に近いような主張ではないかなと思います。スウェーデンを見ればそれがよくわかるという気がします。
はい。
で、もう一つ、それにしてもウクライナ侵攻はプーチンさん非常に失敗だったのよという話も最後にさせてもらうと思いますね。なぜウクライナ侵略をしたかということをそもそも考えてみたいと思います。発端は2014年だったわけです。
10年も前なんですね。
はい。2014年に NATO が東の方にどんどん来ようとしているので、まずウクライナでプーチンは止めたかったわけですね。そのためにクリミア半島を武力で取ったわけです。その時にウクライナは徹底的な抵抗をしなかったので、これはいけるなと、まあ、味を占めたと思います。で、ウクライナにとってはクリミア半島を取られたことで他の領土も今度狙われると思いますから、より一層 NATO に加盟しようという動きが強くなるのは、これ当然のことだと思いますね。はい。そうなると、プーチンにとっては NATO がロシアとの国境まで来てしまいますので、これをなんとか食い止めなきゃいけない。そのためにはウクライナの主権を奪ってしまうことだ、もともとウクライナはロシアの一部だったじゃないかと、まあ、こうなって侵略を始めたわけです。で、ウクライナは非常に抵抗して、ここでも計算違いが起こっていると思いますが、同時に他の国々がロシアってのは危ないなという気持ちがヨーロッパ中に広がったわけですね。はい。その結果として今まで中立だったフィンランドもスウェーデンも NATO に入ろうということで入ってしまったわけです。フィンランドが入ったことは非常に大きいです。なぜならばフィンランドはロシアと国境接してるんですよね。これによって、NATO とロシアは今まではバルト3国だけが国境接していたんですが、北欧でも国境接することになった。プーチン大統領が一番嫌がっていたことが現実になってしまったわけです。
NATO 包囲網ができ
てしまったわけですよね。NATO に来させないようにしようと思って始めたことが NATO を近くに呼び込んでしまってるわけですね。はい。その過程で今まで親ロシア国だった国もロシアの軍隊ってのはあんまり強くないなということで離れていっていく ということが起こっているわけですから、今後ますますロシアっていうのは国際的に孤立せざるを得ない道をたどっているなというのが長いスパンで見た時の今のロシアの現状だと思いますね。そういったことは全てウクライナ侵略が生んだ誤算だったと思います、そこを今どうやって、回復するのかということを本来は考えなきゃいけないんですが、こういう状況になると政治家っていうのはもうその道を突き進むしかないというのもある意味は真理だと思いますね。途中でやめるとなんであれ失敗だったんじゃないかということで失脚してしまいますので、プーチンとしてはこのまま行くんだろうな、さらにそれがロシアの孤立を深めていって最後は敗北にある意味なってほしいなと思いますけど、そこの道は確実につながっているのではないかなと思います。それからもう一つだけ最後、はい、最後にイフの話をしようと思います、今クリミア半島でもロシアは苦戦していますので、もしクリミア半島を失うと国会での制海権を失うことになります、はい、そしてバルト海はもうほぼ今制海権を失ったわけです。ロシアは不凍港、冬の間も凍らない港が欲しくてそこから海に出たいというのは国としてのまあ本能なんですね。しかし西側の海は2つとも塞がれてしまいましたとなると開かれていくところというのは東側しかないんです。
そうですね、
日本海ですね。そして日本海をまたいで日本はロシアと国境を接している国なわけです、はい、フィンランドのような危機感を本来は日本は持つべきかもしれないということを今回のことで知っといた方がいいのではないかなという気はしますね。
いや本当にそうですよね、じゃあ日本も NATO に入ることができないもんでしょうか、
はいはい、拡大 NATO という考え方があって、その中でいろんなところと一緒に活動しますということはもう始まってるんですよね。ですからこの動きをさらに強めていく、そうするともう一つは大事なのはオーストラリアとか太平洋の国々と連携の輪をしっかりつなぐということですね。こういうことは是非しなきゃいけないと思いますが、一つだけ不安要素はアメリカですよね。トランプさんがなった時に NATO から抜けるかもしれないと言い出しかねませんから、そうすると日本も太平洋戦略もう一回見直さなきゃいけないということもどっかに頭に入れとかなきゃいけないことかもしれないですね。
わ本当にややこしい世の中ですね、ややこしいですね、
非常に国の舵取り外交面では難しいなと思います。
しかし戦争を始めるよりもいかに終わらせるのが難しいか、
難しいかということを今の、ね、プーチン大統領の姿から読み取れることは間違いないですね、
はい、元産経新聞編集長の安本敏久さんにお話を伺いました。安本さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。